が広い。私たちが知っているのは波の騒ぐほんの海の表面だけ。波の下には美しい人魚の住む神秘の世界がある。可愛らしい人魚の姫が美しいバラ色の肌を恥じらいながら初めて海の表に浮かんだ時、広い海は一面に黄昏れかけていた。に浮かんだ雲はキラキラと黄金のように輝く。それから朱と赤に、そして紫に滲んで真っ青な海を彩っている。その素晴らしい夕焼けの美しさに人魚の姫はうっとりした。人魚の姫は長い間海の上の人間の世界に憧れていた。波の下にも世界がある。地上の木々が風にそよぐようにゆらゆらと海底の藻が揺れる。その間を縫って泳ぐ魚は小鳥のよう。でも勝手に人魚たちが上の世界に行くことはできない。姫は五人の姉たちが年ごとに一人ずつ海の表へ泳ぎ登っていくのを羨ましく見送ってきたのだった。そしてやっと今順番が回ってきたのだった。その水のような大空にきらめくダイヤモンドが次第に光を増してゆく。何もかもが珍しくて泳ぎ回った姫はやがて濃い夕闇の中に大きな帆前船を見た。泳ぎながら近づいていくと聞き慣れない音楽が聞こえてくる。水夫たちが陽気に踊り回る。光をキラキラ浮かべながら波が大きくうねる。その波の頂から姫は船の中を覗いてみる。踊り狂う大勢の水夫、 立派な身なりの人たちが赤や緑のグラスをあげる。その中にひときわ目に立つ人、皆がその人に立ち続いている。あれはきっと王子様なのだわ。上品な人、いつか海の底に沈んでいた難破した帆船の三好飾りのあの少年に似ている美しい方、姫の瞳は王子様の顔から離れられなくなった。ただもううっとりと人魚の姫が王子に見惚れているうちに、海は次第に海の色は変わってきた。風の向きが変わる、嵐になる、嵐が襲ってくる。船に打ちつける山のような大波、ブリッジの上から滝のように落下する。船は苦しそうにきしりながらその中から抜け出そうとする。悲しそうな悲鳴を上げてのたうち回る。次第に帆が吹き破られ風に挟めいた。砂が鋭くうなって鞭のように荒れ回る。姫は苦しいほど気をもんで船から離れ、王子の身を心配。陸に向かって泳いでいった。一番近い入り江の渚に王子を寝かせると、その青ざめた美しい額にそっと口づけをして、人魚の姫は海の底に帰った。一度王子を見た人魚の姫は王子を忘れることができなくなった。そして自分の王、何とかして人間のような足に変えたい、人間になって王子様のそばに行きたいと考えるようになった。この恐ろしい渦巻きの中の気味の悪いヒドロが火の燃えるようにうねる魔女の住みか、人魚の姫は魔女のところまで行った。おバカさん、人間になろうなんてそんなことをしたらどうなると思う。一度人間になったら二度と人魚には戻れないのだよ。運よく王子様と結婚できれば別だがね。それに王を足に取り替える呪いのためにはお前はその美しい声を失わなければならないのだよ。でも姫はどんなつらい思いをしてでも王子のそばに行きたい。姫はとうとうその舌を魔女に切り取らせてしまった。魔女の薬の壺をしっかりと握りしめて、姫は住み慣れた海底に別れを告げると海の表に向かった。お父様、お母様、お姉様たちもさようなら。姫はこの上もない喜びにあふれ、恋しい王子様のいる世界に向かって泳ぎ上ってゆく。嬉しそうに泳ぎ上ってゆく、上ってゆく。人魚の姫は人間となり、 王子のそばに仕えることとなった。でも声を失った姫は何も言うことはできないのです。王子様を救ったこともどんなに王子様を慕っている顔も言うことはできない。しかし王子と一緒に暮らせる姫にとって幸せな生活が始まった。王子を見つめた。来る日も来る日も幸せな毎日。舞踏会には王子と二人で踊ることもできた。楽しい月日は夢のように流れる。しかし運命の時は迫ってくる。王子の愛は日ごとに深くなっていったが、でもそれは姫が望んでいる愛でなかった。王子は姫を妹のように可愛がっていたのです。やがて王子はお妃を迎えなくてはならない時が来ました。恐ろしい魔女の予言した時が近づく。人魚の姫はじっと王子を見つめる。あなたを嵐の海から助けたのは私。私はあなたを死ぬほど慕っています。もしあなたが他の人と結婚すると同時に私は水の泡となって消えてしまうのです。死んでしまうのです。とうとう王子様と隣の国のお姫様との婚約が結ばれました。悲しみに沈んで人魚の姫は王宮を抜け出しました。広い庭先の夜の渚に座ると姫はさざ波に足を浸す。懐かしい海。その時、かわいそうな妹、早く海に帰っておいで。本当に思いがけないことに、その声は姫の五人の姉たち、口々に呼びかける。お父様もお母様もみなあなたの帰るのを待っているのよ。早く、一日も早く帰っておいで。打ち寄せる波もおかえりおかえりと優しくささやいたが、姫は悲しそうに首を振り続けるだけ。でも王子様は人魚の姫の悲しみを知らない。隣の国のお姫様を迎えに船の旅を始める。その船にかわいい人魚の姫を連れて行った。月の光が澄み通ってちらちらと波に砕ける。人魚の姫は一人立ち上がって懐かしい海をそっと覗いた。青い海の底には懐かしいお城が見える。そしてその高い塔の上には白金の冠をつけた姫の母が見えた。悲しそうに船を見上げた母は、早くこの腕の中に帰っておいでと両手をいっぱいに差し伸ばす。 が海の上に出てきました。そして悲しみに身もだえしながら、その短く切り取った髪を見せる。私たちの髪は魔女にあげたの。その短剣をもらうために、あなたがこの短剣で王子の胸を刺せば、もう一度人魚に戻れるのよ。早く王子を刺して海の底へ戻ってきておくれ。その悲しい声に人魚の姫は耳を押さえる。王子様を刺すなんてそんな恐ろしいこと。王子様を刺すくらいなら、いっそ水の泡になって消えてしまった方がどれほどマシか知れない。悲しみがあふれる。胸が締め付けられるように痛む。しかし人魚の姫には泣き叫ぶ声はない。ただじっと見つめるだけ。見つめるだけ。見つめるだけ。人魚の姫は悲しみを隠して祝福する。帰りの船の中では盛んなお祝いの酒宴が開かれました。人魚の姫は一人離れて幸福そうなお妃様をじっと見つめ、軽やかに踊る王子様を見つめる。やがて王子様は美しいお妃と二人きりで幸せな夜を迎えるのだ。華やかに飾られた部屋に消える二人。姫は悲しく見送ると、姉たちから渡された短剣を海に投げ捨てた。すると海の水がそこだけ赤く染まった。人魚の姫の目から初めて涙が流れ落ちる。お幸せに、かわいいお妃様もお幸せに。かわいそうな人魚の姫は懐かしい海、父母や姉たちの住む海に溺れ死ぬ人間として身を躍らせる。